Cool. Okay, let's get into the message.
はい、ではですね、メッセージの方に入っていきたいと思います。
We reached the end of the book of Jonah.
はい、今までヨナ書のシリーズをやってきました。
And it's, starts with an amazing question from God.
はい、ね、まあ、この今日最後のメッセージになるんですが、神様の質問からね、始まるような、そのような、箇所です。
Last week we learned that Jonah got really angry because God had compassion on the Ninevites and didn't kill them.
ね、ヨナは先週のメッセージでは、神様に対して怒った場面がありましたね。それはニネベという、ね、町を滅ぼさない神、要は慈愛の神様に対してヨナは怒っていたわけです。
And now God asks him, "Do you do well to be angry?"
ね、そしてそれに対して神様は、まあ、この質問から始めています。あなたはそれを当然であるかのように怒るのかって始めています。
So these last few verses of the book of Jonah reveal a lot about God's compassion and His love for all people.
で、この本当にヨナ書の最後の数節はですね、本当に神様の心、神様の思いというものを本当に描写してくださっているそのような箇所です。
But they also open up some major questions about God and pointing far beyond.
でそしてもちろんこのヨナのストーリーはそれ以上に神様が何をしてくださったのかその先の、物語ストーリーを示してくださってます。
And as this book literally ends with a question mark, there it also poses a question to all of us.
で実はこの、ね、最後の聖書箇所は質問で終わってます。そしてその質問は私たちに向けられている質問でもあると思います。
So let's dive into it together
this morning. はい、なので一緒にこれを読んでいきましょう。
We're going to read in Japanese only. The text is from Jonah 4, verses 4 to 11.
はい、今日の聖書箇所、ヨナ書の4章、4節から、11節まで、になります。
If you're an English speaker, just read along on the screen or in your own Bible.
はい、皆さんね、英語の方は自分の聖書を開くか、またはスクリーンの方を見てください。では4節、日本語だけで読みます。主は言われた、あなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナは都から出て都の東の方に座った。そして そこに自分の仮小屋を作り、都の中で何が起こるのかを見極めようとその影のところに座った。主であるか神である主は一本の唐駒を備えてヨナの上を覆うように生えさせ、それを彼の頭の上の影にしてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの唐駒を非常に喜んだ。しかし翌日の夜明けに神は一匹の虫を備えられた。虫がその唐駒を噛んだので唐駒は枯れた。太陽が昇った時、神は焼けつくような東の風を備えられた。太陽がヨナの頭に取り付け、照りつけたので彼は弱り果てて、自分の死を願って言った。私は生きているより死んだ方がましだ。すると神はヨナに言われた。この唐釜のためにあなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。主は言われた。あなたは自分で老さず育てもせず、一夜で生えて一夜で滅びたこの唐釜を惜しんでいる。まして私はこの大きな都ニネベを惜しまないでいられるだろうか。そこには右も左もわからない12万人以上の人間と数多くの家畜がいるのではないか。
So in verse 4, the Almighty God speaks to Jonah and asks him, "Do you do well to be angry?"
で、4節で神様はヨナに質問をします。あなたはなぜ当然であるかのように怒っているのか、怒っているのか。
What does Jonah answer?
ヨナの答えは何でしたでしょうか。
Nothing. He turns his back.At God and walks outside the city.
ね、彼は何も答えずに、ね、その町を離れ、そして、その丘の上に向かうわけですよね。
What's going on? Like God is speaking to him. He doesn't even answer. He just walks away.
神様が質問しているのに、神様が語ってくださっているのに、ヨナは無視するわけです。
Imagine you are exceedingly angry by something your spouse said or did, and you tell her or him right into the face.That you felt that he treated you badly and that you just want to die. That's basically what Jonah did.
ね、こう想像してみてください。ある、もしかしたら皆さんが自分の、パートナーと結婚相手と喧嘩したかもしれません。そしてその結婚相手はですね、その喧嘩の中でもう私はもう死んでもいいぐらいに怒ってるって、そういうふうに自分を非難してきたらどうでしょうか。 それが今ヨナの状況で起こっていることです。
Why would you do that? Why would you act so emotional?
なぜそんなに怒って感情的になってるんでしょうか。
Because you didn't get what your heart desired.
ね、ここの状況でヨナは自分が願ってた、期待してたものを受け取れなかったから怒ってるわけですよね。
Maybe you want your spouse to apologize for what you did.
もしかしたらそのまず自分の怒らせた相手に謝ってほしいって願ってるかもしれません。
Maybe you just want them to do what you ask them for.
自分が願ってたことを行動してほしいと思ってるかもしれません。
Maybe you want your spouse to be more affirming of you.
またはもうちょっと愛を注いでほしい、それを示してほしいと思ってるかもしれません。
Whatever you're seeking because you're not getting that.You're getting emotional, and that's basically idolatry. That's what Yuta spoke about last week.
私たちがその欲しい、究極的に神以上に欲しいと思っているものを得られないときに私たちは感情を爆発させます。そしてそれがある意味、偶像礼拝の根源だって先週話しました。
But instead of giving you what you want, your partner comes and says, "Do you think it's okay to be angry like that?"
でもそこでパートナーが自分が欲しいものをくれるんじゃなく、逆にあなたにがそんな風に怒る権利はあるのって聞いたとした、そういう状況を想定してみてください。
I mean, who wouldn't get more angry at this situation?
皆さんだったら多分もっとぶち切れますよね。
So in your fierce anger, you turn around, you slam the door.go into your room or wherever go.
なそういう状況でね、もう立ち上がって怒って、そしてドアをバーンと閉めて、そして逃げていく。そのようなことをヨナがしているわけです。
Anyone does that sound familiar?
ね、そんな経験ある人いますか？いないね。そんな皆さんホーリーなんですかね
？Okay, you don't have to expose yourself.
はい、大丈夫ですよ。皆さん手を挙げなくても、はい、自分で分かってるはずです。
At least you learned a little bit more about me now.
はい、ね、まあルカスもそういう状況ありました。
But Jonah acted very similar here.
ね、もうヨナもそういう、感情的な状況になってるわけです。
He doesn't even answer God. He just walks outside the city and grumbles.
要は不適されながら帰るわけじゃないんですよ。町の外に出てわざわざ丘の上に座って状況を見定めようとしているわけです。
Jonah entered Nineveh from the west and he left Nineveh on the east side.
ヨナは、west to the east ね、はい、西からヨナの方、ニネベの町に入って、そして東の方から丘の方に出て行きました。
He had no interest of going home, going back to where he was coming from.He just wanted to stay there and watch what's going to happen to the city.
ヨナは帰る気もない、ね、そのまま去る気もない。でも、どうなるかただ観察しようとしてたんです。
Maybe God would regret his reaction and still wipe out those people of Nineveh.
もしかしたら神様が気を悔い改めてごめんなさいって言って、そしてニネベを滅ぼすかもしれない。そういうふうに思ってたかもしれません。
Maybe God would apologize.To Jonah and give him what he wants.
神さんもしかしたらヨナごめんな、俺が間違ってた、お前が欲しいものあげようって言ってくれるかもしれないって期待してたかもしれません。
Jonah was basically either kill them or kill me.
ヨナの究極的な選択はこうです。彼らを殺すか俺を殺すかどっちかしかないって神様に突きつけているわけですよ。
But as much as God didn't want to kill the people of Nineveh, He didn't want to kill Jonah as well.
でも神様はどちらも救いたいわけですよね。ヨナもニネベの人たちも生かしたいっていう神様です。
He wants them both to turn.
両者ともノンクリスチャンもクリスチャンも立ち返ってほしいって思いです。
To turn away from themselves and turn towards God, towards the living God.
両者とも彼らの自分の勝手な思いから離れて神に向き合ってほしいっていう思いです。
Earlier in the story, we learned that God had appointed a great fish to save Jonah from the storm.
一章のストーリー覚えてますか？神様は魚、大きな魚に命令したっていうそういう表現があります。
Now God appoints again here. It's the same word that it's used here. He appoints a plant.To save Jonah again, but to save him from his discomfort, it says.
はい、魚を使って、命令してヨナを救いました一章で。でも今回は同じ言葉を、命令をっていう言葉を使われてるんですが、今回はその葉っぱですね。それを使ってヨナのある意味救おう、ヨナの、心地よさを作り出してくれてる神様がいるわけですよね。
The Hebrew word for discomfort that is used here has a double meaning.
ここで使われている心地よい、そういう環境、そのヘブル語は2つの意味を持っています。
On one hand, it means discomfort, trouble.
実はもう一つの意味は、トラブルだとか問題、そういう意味があるんです。
But it also means evil.
でももう一つは悪というそういう意味があるわけです。
So God gave Jonah a little relief from the scorching sun.
要は神様何をしているかというと、少しの間その日照り、その暑い状況から救ってあげたわけですよね。
But more than that, he wanted to save Jonah not just from the burning sun, but from his evil.
でも神様がもっと、ヨナからヨナを救い出したかった状況は彼の自分自身の心の悪から救いたかったんです。
The evil in Jonah's heart.
自分の中にある奥底にある、悪そのものです。
And interestingly, the first time in the whole book of Jonah, we actually see Jonah happy.
でこの時初めてヨナが喜ぶんです。ハッピーな状態になるというのが描かれています。
In verse 4, chapter 4, verse 1, we read last week, we learned that Jonah was exceedingly angry, exceedingly displeased.
でここでもう本当にもうめちゃくちゃ怒ってるヨナが4節、先週も話しました。
He was exceedingly displeased or angry when God showed mercy to Nineveh.
要は神様の憐れみがをネネベの町に向けた時ぶち切れたわけですよね。
You have seen throughout Jonah that the author of the book is playing a lot with words and using the same words again and again.
ヨナを通してその著者はですね、その同じ言葉を繰り返し使いながらある描写をしてきました。
Now when God shows mercy to Jonah, he is not exceedingly angry like he was when he saw that God showed mercy to the Ninevites, but now he's exceedingly glad.
でも面白いですね。神様はヨナに対して憐れみを示したときは、ネネメに対して怒ったように怒らずに、逆にハッピーになってるんですよ。自分に憐れみを向けられたときは、ハッピーに喜んでるわけです。
And now God appoints again.
要は状況を比べながら、神様はまた命令して何かをメッセージを伝えるわけです。
This time he appoints a warm and a scorching east wind.
でも今回はまた命令しますけれども、虫、要はね、ボアムってなってたんだけどね、その毛虫みたいなものを、に命令して、その葉っぱを枯らすわけです。
And after being happy for a little moment, Jonah wants to die again.
そして、それがなくなった瞬間に、ヨナは不適されて、またもう俺死にたいっていう、そういう態度になってるわけです。
The first time he wanted to die because God did not bring judgment.On Nineveh.
皆さん状況をちゃんと考えてください。最初はニネベを滅ぼさなかった神、慈愛の神がいたから死になかったわけです。
Now the second time he wants to die is because God brings judgment on him.
でも2番目は、今度は神様がそのような虫を使って自分に罰を与えることに対して怒ってもう死にたいって言ってるわけです。
He has completely turned inwards. It's all aboutHim and his feelings and what he wants.
矛盾していることわかりますよね。もう受かっているものに対して自分にそれ以上になったときに真逆のことをやって結局全部自己中っていうことが現れているわけです。
Now let's look a bit more at the words that the author is using here.
はい、まあここでやはり著者が意図的にその言葉をいろいろ巧みに使って説明しているのでちょっともう少し見ていきましょう。
The verb that is used for the worm to attack the plant is the same verb.That is used for the sun to beat down on Jonah, basically to attack Jonah.
はい、その虫が、その葉っぱをある意味攻撃したみたいなそういう表現を使ってるんですけども、その攻撃、カラスだとかそういう、表現はですね、日照りが、ヨナを撃つ、照らしただとかそういう同じ言葉、要はアタックする言葉が使われてるわけです。
And remember, God is still working to save Jonah from his evil.
でもこのプロセスを考えてみてください。神様はそれを使ってヨナの心を救おうとしているわけですよね。
God is attacking the evil, the self-righteousness in Jonah's heart.
結局神様はヨナの心の中にある悪を攻撃しているわけです。それをつついているわけですよ。
There is some serious therapy going on.God, the therapist, helping Jonah grow.
神様は質問をしながらカウンセリングをして、テラピーをしているわけです。
And as every good therapist does, God asks a question.
ね、そして良いセラピストは質問をしますね。
The same question he asked earlier, but didn't get an answer.
ね、最初に質問しましたよね。お前が怒る権利はあるのか、無視されました。でも同じ質問をもう一度します。
Do you do well to be angry?
お前に怒る権利があるのか?
Natural response.
そして初めてまたヨナは答えます。
How does he respond?
なんて答えてるんでしょうか?
How do you respond when you are called out on your selfish, self-righteous, emotional actions and reactions?
皆さんはどうでしょうか? 喧嘩したされた時、本当に真実をつつかれた時にどういうリアクションを取りますか?
Let's have a look at that in our second point.
2番目のポイントでそれを見ていきたいと思います。
Whom do you pity?
誰を、何を惜しんでいるのかっていう質問です。
Jonah says, Yes, I do well to be angry.
ヨナはもちろん私には怒る権利があるんだって断言しているわけです。
So back to our image. You slam the door behind you, you withdraw to your room or outside, but your partner pursues you.
はい、状況考えに戻りましょう。あなたはドアをバーンって閉めて出てって、そしたら自分の、ね、奥さん、旦那が追っかけてきて、質問するわけです。
And asks again, Do you think it's okay to be angry like that?
そして、あなたなんでそんな怒ってるの?あなたにそんな怒る権利があるの?って質問が来ます。
Maybe more emotional tone in that.
まあ、多分その、ね、2番目の質問はもうちょっと怒りがこもってるかもしれません。
What right do we have to demand mercy for ourselves, but justice for others?
私たちに自分には憐れみをくれ、恵みをくれって言いながら、なんで他の人には同じ憐れみではなく、裁き、正義を与えようとするんだ。
What does God want from Jonah?
神様はヨナに何を求めてるんでしょうか?
Why is he asking this question again and again?
なんでこんな質問を何度も何度もするんでしょうか?
What does God want from you, from me?
神様は皆さんに対して何を求めてるんでしょうか?
God's last question makes it clear.
ね、その答えは神様の最後の質問に、クリアに載ってます。明確に、描かれてます。
He says, You pity the plant, you pity the lack of comfort and security that you have, but I pity those people who are bound for destruction.
あなたは自分に与えられた恵み、心地よさ、そういう状況を惜しんでる。でも私が本当に惜しんでるのは人々の命だよと言ってるわけです。
In other translations, the word is also translated as compassion.
Yeah, その惜しむっていう言葉は別の訳で言うと、要は慈愛、憐れみです。
The word pity, I mean.
ね、
compassion.
はい、憐れみです。
It means to grieve over something or someone.
要は何か、それがなくなったこと、それが失われたことを悲しむ、悔いるっていう、そういう意味です。
Means to have your heart broken over something you seek to weep for it.
要はそれを失った時に私たちの心が砕かれる、それを惜しむ、それがなくなってしまうことを、恐れるということですよね。
God wants Jonah to have compassion with the people of Nineveh.
要は自分に当たり前だと思っているその憐れみ恵みを他の人にも与えてほしいって神様はヨナに教えているわけです。
Just as much as he has compassion for himself.
自分に持ってるコンパッション、慈愛とそれ以上に同じぐらいに人々にそれを持ってよって言ってるわけですよ。
God wants you to have compassion with the hurting of your partner.
要は自分の奥さん、旦那もしかしたら苦しんでるかもしれません。そういう状況に陥ってるかもしれません。その相手に対してまずあなたは憐れみを持ってよって言ってるわけです。
Just as much as you have compassion for yourself.
自分が心地よくなりたいって思いと同じぐらいにその人にまずその心地よさを与えたらどうか。
And he wants you to have that for the person sitting next to you.
そして神様を隣、皆さんの今隣に座ってる人たちにも同じ慈愛、愛を注いでほしい。
For your neighbor, next door, for your colleague.
私たちが住む隣の嫌な隣人かもしれません。ご近所かもしれません。
Maybe you think I'm not like Jonah.
皆さんこう思うかもしれない。俺はここまでヨナのほどひどくはないと思ってるかもしれません。
I'm happy when someone comes to faith.
ね、誰かが救われたらもちろん私は喜ぶ。
When someone repents, what a beautiful moment.
ね、誰かが悔い改めれば、お素晴らしいね、誰かが救われたって喜ぶのは当たり前だ。そういうヨナみたいにそういうひどい心を持ってないと思うかもしれません。
I rejoice when someone experiences the forgiveness of God.
ね、神様の許しを経験した人したならそれ喜ぶって思ってるかもしれません。
I don't wish my neighbor's destruction.
ね、私のご近所に滅んでほしくないって思ってるかもしれません。
Interestingly, God has a very generous way to speak about the people of Nineveh.
ね、でも面白いのは、そのイネネベの人たちに対して神様はある意味もっと素晴らしく寛大な、表現の仕方を使っているわけです。
We learned earlier how evil and brutal the Assyrians were.
覚えてますか？アッシリア人、このニネベの人たちはとてつもない邪悪な行動、生き方をしている人たちでした。
And God says, should I not have compassion with, should I not pity Nineveh who do not know their right hand from their left?
ね、右から左分からない人たち、ね、そういうふうにさまよっている人たちを惜しまないだろうかっていう言い方を最後に神様してますよね。
We find this expression several times in connection to God's law that we should not turn from it to the right hand.
実はこの表現は旧約聖書でも神様の律法に関する表現でよく使われる言葉なんです。神様の律法があったとしたら右にも左にも右にもそれてはいけない、そのような言い方をしています。
Though we all have God's law written on our hearts as Romans says, God is still seeing them and saying they do not have any specific guideTo know right from wrong.
で、ローマ書では私たちの心にその神の命令が、ね、刻まれていると言っていますが、でもそういう状態の中で私たちはどっちに、行ったらいいかな、分からない状態だということも言っています。
And it makes God feel compassion for them.
でもそういう私たちに対して神様は怒るのではなく憐れみの心を持っているわけです。
Imagine your colleague at work, the one who always comes late.
皆さん想定見てください。皆さんの同僚、いつも遅れてくる同僚。
The one who does all the stuff wrong, so you have to work overtime.
で、全然仕事できないやつで、そいつのせいで自分の仕事が増える状況。
And on top of that, he is constantly rude and angry.
でもそれだけじゃなく、一度も感謝しないし、もう嫌なやつで、感謝も何も優しくないやつ、嫌なやつっていう同僚を想定してみてください。
So at some point,Because of all that behavior, he gets into some self-afflicted trouble.
でもそういうまあ性格、そういう嫌なやつなので、まあいろんなトラブルに陥る状況ができるわけですよね。
Do you feel compassion with this guy, or more like serves you right?
で、そういう状況になった時に皆さんは助けようと思いますか、こういうこの嫌なやつを、それともほら見ろって。
Probably the latter.
こいつ絶対、ね、自業自得だと思いませんか。多分私たちみんなざまみろと覚えていると思います。
We distance ourselves partly out of pride.
私たちは結局そういう状況に自愛を与えるべき時に自分の方がマシだっていうプライドで私たちはその状況から身を引こうとします。
Because we think I was always coming right on time. That's why I could do my job well. He was always late.
ね、私は自然に俺いつも時間通りに来てるし、ちゃんと仕事してるし、でもこいつやってない。要は結局比較しながら自分の方がマシだと思ってるんです。
I was nice to other people. I wasn't always angry and rude. I did much better than him. Of course,
he deserves. 別にそんな俺怒りっぽくないし、そんな喧嘩もしないし、そんな怒らないタイプだし、でもこいつは違うって比べてるわけです。
Of course, nobody wants to help him now.
ね、だからこいつは助けるべき存在ではない、それに値しないって決めつけてるわけです。
And so partly out of pride we distance ourselves and partly becauseWe don't want to get pulled into that trouble as well.
もちろんそういうプライドを持って私たちは人を助けようとしませんし、同時にそういうトラブルに自分は巻き込まれたくないって隠れて逃げるわけです。
Because it's their trouble. He already made me work overtime so often in the past. I'm not going to work even more overtime because he caused that trouble.
すでにそいつの、ねね、仕事を、がこっちにやってきて、もうすでにそういうトラブルなので、さらにトラブルをに巻き込まれたくないという思いがあるわけです。
Interestingly, God is very different.
でも神様の心は全く違う姿勢です。
He doesn't do that. He doesn't distance himself from us.
でも神様は私たちから離れて切り離すんではなく、私たちを追いかけてきます。
He doesn't distance himself from our self-afflicted trouble.
私たちの自分が自業自得で犯したトラブル、起こったトラブルの中に置いておく神様ではありません。
He attaches his heart to us, he attaches his heart to the Ninevites, even though it pulls him into their trouble.
神は自分がトラブルに巻き込まれることを覚悟しながらも、人々の心に、人々に寄り添うわけです。
Having compassion can become really uncomfortable.
慈愛というものは、恵みというものは、私たちがある意味損します。私たちにトラブルがやってきます。
Are you willing to pay the price?
でも、それを、その犠牲を払って、手を差し伸べることが慈愛なんです。
How much different are we really from Jonah?
私たちは、ヨナと同じだと思います。そんなに変わらないと思います。
So along with God's compassion, we face another difficult question here.
でももう一つその、まあ、神様の慈愛というテーマにおいてもう一つチャレンジなことがあります。
Some of you remember from our first message how cruel and brutal the Assyrians were.
先ほど見ましたアッシリア人このニネベの人たちは本当に邪悪な人たちでした。
And they were not only cruel and brutal, they were a direct threat to Israel. They had several times already raided the country.
それだけでなく、そういうもう国自体が本当に邪悪な国だったので、何度もイスラエルを侵略しようとしたそういう過去も歴史もあったわけです。
And actually, some years after that story here, they would come again and into Israel and.
実はこの後ですね、アッシリアの人たちはまたイスラエルを襲う状況になります。
So Jonah loved Israel. He had a heart for Israel, and he wanted to protect them.
もちろんヨナのその動機、自分の国を愛してたので、自分のイスラエルという国民を守りたいというそういう正しい思いはあったかもしれません。
So of course he gets angry when God leaves that threat alive and keeps that.For Israel.
もちろんそのような愛国心がある中で神様がそういう脅威を残しておくということに対して起こるのはある意味正しいことですよね。
How could God not get angry?
ね、なんで神様は裁きを下さないんだって怒らないんだって思うかもしれません。
I kind of understand Jonah's feelings.
で、そういう状況の中で私たち多分ヨナに共感できると思います。
Shouldn't evil be judged?
ね、でも悪は裁かれるべきでしょうって正義をもたらされるべきでしょうって当たり前の感情です。
If God is righteous,Doesn't he have to judge evil?
ね、もし神が正義の神なら悪は止めるべきだ、裁くべきだと思うはずです。
If something would threaten your loved ones, wouldn't you do everything to protect them and eliminate that threat?
ね、自分の愛する者が脅威にさらされたり危険にされた時、そこで立ち上がって怒ってそれを止めようとするのは当たり前ですよね。
How can a holy and righteous God forgive those who threaten his beloved?
どうなんでこんな神様、私たちのイスラエル人を愛してくれている神様がそんな脅威をそのままにしとこうとするんだって怒ると思います。
About 150 years later, Nineveh was judged and destroyed anyway.
この150年後ぐらいにですね、結局神様はニネバを裁き、ニネバは滅ぼされます。
Is repentance simply a delay for judgment?
ただニネベの人たちの悔い改めはちょこっとだけ先延ばしにしただけなんでしょうか。
To answer these big questions, we must go far beyond Jonah.
でもその結論というものはこのヨナのストーリーの先続きにあるわけです。
And I want to have a look at that in our third point, the goodness of God.
それは最後のポイントでやっていきたいと思います。神の優しさです。
So last week we heard how Jonah quoted Exodus 34 verses 6 to 7 and accused God to be gracious and merciful and loving.
先週話しましたヨナは出エジプト記の34章を引用して神様が憐れみ深く恵み深い神であるということを非難しているわけです。
He said,Now you know why I didn't want to go to Nineveh because I knew you are compassionate and gracious and loving and would forgive them.
ね、だから私は怒ってるんです。あなたが優しい神であって、ね、憐れみ深い神だから怒ってるというわけですよ。
But as he quotes Exodus 34, these two verses, he leaves out the end of that verse.
でも、ヨナは意図的にその34章の6節の7節のある部分を言わないんです。
Because after itGod says about himself that he is gracious and merciful and loving. He goes on, and he's a God that does not leave the guilty unpunished.
そのヨナが言わなかったその言葉っていうのは、要は罪人たちをそのままにしておかない、 要は罪悪、その罪がある人たちをそのままにしておかない正義の神だってところを言わなかったんです。
Indeed, if you love someone, you will and absolutely must get angry if something threatens him or her.
もし私たちが何かを愛するのはその脅威にさらされた時にそう守るっていうのはもちろん正義です。正しいことです。
How can God be infinitely loving and forgiving, but also infinitely just and never let sin go unpunished?
要はヨナの問題はここです。どうやって神様は永遠に正しい正義の神であると同時に永遠に憐れみ深く愛の神、この両方がどう一致するんだっていうチャレンジがあったわけです。
God wouldn't be good if he just overlooked evil.
神様が悪を見過ごすなら神様は良い神でなくなります。
But God also wouldn't be good if he wouldn't be forgiving and loving.
同時に神様が愛の神でなければ神は優しい憐れみの神でもなくなります。
Jonah couldn't understand how these two go together.
ヨナにはこの2つの神の側面が心の中で一致できなかったんです。
But we can.
でも私たちにはその答えが与えられています。
Why is that?
どうやってでしょうか?
Because something happened in the meantime.
私たちには歴史的にあることが起こったからです。
In Jesus Christ, we see both aspects of God's goodness come alive.
イエス・キリストの中で神の優しさ、慈愛、素晴らしさが現れました。
In Jesus Christ, we can see how deep the Father's infinite love for us actually is.
イエス・キリストの人生、そして彼の存在を通してどれほど憐れみ深く許してくださるのか、それは分かりますよね。
We can see that love in the way He sacrificed His own Son, His holy, sinless.Son who took all of our sin upon himself.
自分が愛する子を犠牲にしてまで私たちを愛そうとしてくださり、そして私たちのためにそう捧げてくださった十字架に、すらかからせた、そこに神の愛が現れています。
It's the biggest expression of loving someone if you're willing to give up your own life.
そうです。一番大切なものを自分の他の人のために与える、それは最大の愛の表現だと思います。
That's what Jesus did for you.
それがイエス・キリスト、神様がしてくださったことです。
And only in Jesus Christ we can also see how infinitely just God is.
でも同時にイエス・キリストの十字架の中で神様の正義も現れています。
He didn't let the sin of the world go unpunished.
この世のすべての罪が裁かれることがないことはなかったわけです。イエス・キリストにそのすべての裁きを置きました。
But he was punished. God was punished and murdered on our behalf.
私たちの代わりにイエス・キリスト、神であるご自身であるキリストが私たちの罪を背負い、そして裁かれたわけです。
Jonah couldn't know how this love of God and God's justice.Can come together.
ヨナの中ではそれが辻褄がいきませんでした。それが合うことはなかったんです。
But in Christ Jesus, we can see how it perfectly.
でも私たちはヨナ以上に答えを与えられる、そしてイエス・キリストという完全な神の正義と愛が一致した答えが与えられているわけです。
Jonah had zero compassion with the people of Nineveh.
ヨナは一つもその周りの邪悪な人たちに対しての憐れみも持っていませんでした。
He didn't care whether they had the law or any guide to tell them right from wrong.
ヨナは別に彼らが悪いことを知ってても正しいことを知っても知らなくてもそんなもの関係なしに滅んでほしいと思ってたわけです。
So he went outside the city to watch their destruction.
彼はだから彼らが滅ぼされるのを町の外で見たわけです。
Jesus did the exact opposite.
イエス・キリストはその真逆をしました。
When Jesus entered Jerusalem in the last week of his earthly life, knowing that the people would betray him, that the people would murder him, compassion overcame him and he wept over that city.
イエス・キリストは最後の自分が死ぬ直前の日、エルサレムに向かい、そしてその町のために、人々のために泣き、そして懇願しました。
Then he also goes outside the city, but not to watch their destruction, but to die for them.
そのように町に入っていって、また彼は町の外に出されます。でも裁く、その町が裁かれるのを見るのではなく、自分自身が外で 裁かれるために私たちの罪を負うために十字架にかかったわけです。
He goes outside the city today, his life down for the very people who betrayed and will murder him.
滅んでほしいと思うんではなく、救われてほしい、神をに立ち返ってほしい、そして自分が犠牲になってそれを可能にするわけです。
And in the very agony of dying at their hands, he cries out.And I have that Bible verse.
その十字架で彼はこのように叫びます。
Father, forgive them, for they know not what they do.
父よ、彼らを許しください。彼らは自分が何をしているのか、要は右も左もわからない。分かってないのです。で叫ぶわけです。
Father, forgive them, for they do not know their right hand from their left.
神様、許してください。彼らは右も左もわからない状態だ。で哀れみを向けているわけです。
Deepest compassion in the moment of worst suffering.
その最悪の苦しみの状況の中で、それでも自分のコンフォートを失ってながらも人々に慈愛を与えることができる状況です。
Love your enemies takes on a whole new meaning here.
敵を愛す、もうとてつもない概念です。
God doesn't need us.
神様は私たちを必要としていません。
And yet he chose, willingly, freely chose to attach his heart, the heart of God, to ours.
でもそれでも神様は私たちに心を向け、私たちを寄り添い、私たちを通してその憐れみを見せたいんです。
To be pulled into our trouble and to suffer with us and even for us on our behalf.
私たちのために、私たちの身代わりとなって、私たちのトラブルに入ってきた神です。
The sadness of our condition makes him sad.
私たちが悲しむとき、彼も同じように悲しみを体験します。
Loving attachment makes you vulnerable to suffering.
私たちが人を愛するとき、その人の苦しみも背負います。私たちがそれに無防備になります。
And yet God chose that.
でも神ご自身が無防備になってその苦しみを体験したんです。
What happened to Nineveh moved his heart.
ニネベに起こったことがによって神の心が痛みました。
What happens to you moves his heart.
皆さんの苦しみによって神は心を動かしています。
He suffers with you and he suffered for you.
私たちと共に苦しみ、私たちのために苦しんだ神がここにいます。
And the book ends with this open question.
そしてヨナのこの最後のチャプターはこれで終わります。
No answer from Jonah.
ヨナの答えは載っていません。神の質問で終わります。
Should you not love those as much as you love yourself?
日本語ではですね、最後の、私がこの多くの人たちを愛するようにあなたも愛すべきではないですか。
The point of the book is not how Jonah responded. Otherwise, it would be in there. It's not about Jonah.
この話のポイントはヨナがどうのこうの、ヨナの答えがどうのこうのではありません。
The point of the book is how you.How we respond.
でも私この書物の最大の目的は皆さんがどう神に応答するかです。
How do we relate to God's word?
どうやって私たちは神のその投げ質問してくださっている言葉に応答すればいいんでしょうか。
Can I have the last slide? I want to give a little overview, drawing back from the three kind of main topics from this book.
今日のまとめになりますけども、これでちょっとまとめていきたいと思います。
How do we relate to God's word when He challenges us?
神様の質問、神様の言葉読むときにどう私たちは応答していますか。
When He challenges us to rethink our motivations.
自分の本当の動機を探られたとき、どうそれに対して。皆さん反応します。
When he challenges us to follow, to go to places where we maybe don't want to go.
私たちが行きたくないところ、使命を示されたときにどのように応答しますか。
When he challenges us to obey, to love.
愛したくない人は愛しなさいって言われたときにどのように応答しますか。
Then how do we relate to God's world?
そして神様が作ってくださった人々、そして作ってくださった世界をどのようにあなたは関わっていますか。
How do we relate to the people of Nineveh, the sailors in this story, your partner, your colleagues?
自分が乗ってる船の同じ乗客員、ニネベの町、また、私たちの近所の人たち。
How do you relate to the guy in the car who blocks your way?
ね、皆さんね、交通事故や皆さんの車を破壊した人にどう接しますか。
How do we relate to God's grace, lastly?
そして最後に神の恵みにどう応答しますか。
Do we think God's grace is mainly for us?
私たちは恵みを受け取るべきだ、当たり前だと思ってますか。
This other person's misery is really self-inflicted.
ああ、こいつが苦しんでるのはこいつのせいだと思ってませんか。
Or do we think it's for weak people?
ああ、またはこいつら決断間違ってなんかちょっと弱いやつらだからそうなってしまってるんだって見下してますか。
God's grace is for those who really can't get their act together.
良い決断をできないやつらには神の恵みは注がれないと思ってませんか。
Let God's invitation at the end of this book really move your heart.
ね、本当に心を動かされてください。神様の愛、そして恵みに心を動かされてください。
Let His invitation move you to search your heart and give Him an answer today.
ね、神様に心を探ってもらってください。そして神様に正直に答えましょう。
Let this invitation of God.Move you to maybe review this message series on Jonah.
ね、もう一度このメッセージシリーズ、ね、ヨナのシリーズをもう一度聞いてみてもいいかもしれません。
But above all, let this invitation of God move you towards the beauty of Christ.
でもそれ以上に福音を通してもう一度キリストが美しい、素晴らしいと思ってください。
He alone resolves the tension.
イエス、キリストだけがその神様の中での矛盾、自分の中にある矛盾。を解決してくれます。
He takes your punishment upon himself.
私たちの受けるべき罰を受け取り、
He gives himself up for you.
私たちが受け取るべきでない憐れみ愛を与えてくださいました。
He sets you free from judgment.
私たちのから裁きから逃れるようにしてくれました。
And he exposes you to unthinkable love.
ね、そして永遠に尽きない愛を体験させてくださいます。
He enables you to follow His word.
私たちの言葉が神の言葉に従えるようにしてくれます。
He enables you to love His world.
そして神様の人々、そしてその町を愛せるようにしてくれます。
He enables you to dive into God's grace.
そして恵みを受け取れる心の状態にしてくれます。
Let's stand up and pray together.
一緒に祈っていきましょう。